ラザロの復活の事件を4回にわたって聞いてまいりました。このラザロの復活をめぐる出来事を1ヶ月もかけて聞き続けたのは私も初めてのことでした。そしてそれこそこれを読み続ける中で、主イエスのことを誤解し続けた人々であったとしても、これだけは決して疑うことができなかったように、私たちもまたこの出来事からひしひしと伝わってくる主イエスの思い、天の父の思いはもう誤解しようがないと思います。ご覧なさい、どれほどラザロを愛していたことか、いいえ、どれほど私たちのことをこのお方は愛しておられるか。心を騒がせ憤り、ラザロのために私たちのために泣いてくださる、こなる神の苦しいほどの愛がここにはあります。ヨハネによる福音書をこの礼拝でこれまで聞き続けてきた中で、同じように感じてくださっている方も多くいらっしゃると思います。今回この福音書を読み進めていく中で、主イエスの声というものがとても印象的であり、とても大切だなと私は深く受け止めさせられています。主イエスの言葉、神の言葉という親しみのある表現だけではなく、それと似ている主イエスの声という表現、しかも似ているだけでなく、声という時には言葉が生きたものとなってこの私に届き響く主イエスとの人格的な出会いの中で聞かれる言葉であるんだ、そういうニュアンスを持つ表現として私は受け止めさせられています。マルタに出会い語られた主の声、マリアを呼び出し耳打ちされた主の声、愛するものを失った絶望の中にある姉妹たちに語りかけられた主の生きた声、ラザロのために、姉妹のために、憤り涙を流される主イエスの声であります。私たちが読み進めているこの出来事を語る今日の言葉もまた、私たちに神の生きた言葉、主の声として、今日この出来事を聞いてほしいのだと神は望んでおられます。主イエスご自身がそう望んでいらっしゃることがよくわかる記述があります。今日読んでいます41節以下で、主イエスご自身が天を仰いで天の父の眼差しを一心に受け止めながらこうおっしゃっているんです。父よ、私の願いを聞き入れてくださって感謝します。私の願いをいつも聞いてくださることを私は知っています。しかし私がこう言うのは周りにいる群衆のためです。あなたが私をお使わしになったことを彼らに信じさせるためです。マルタ、マリア、ラザロだけではなく、周りにいたという群衆もまた主イエスの声が目指す当事者であります。誰も他人事ではいられないのです。主イエスが見つめておられるのです。主イエスの眼差しにおいて天と地がつながれ、神と私がつながれ、神の言葉はこの私を目指して語りかける生きた声になるのであります。主イエスを通して私たちに届こうとしているその声、その中でも今日響いている、聞いている43節には、主イエスの大声の叫びが響き渡っている。大声、ギリシア語ではフォーネメガレ、つまり メガボイスです。主イエスのメガボイス、力あふれる声が響いています。どんな声か。ラザロ出てきなさい、ラザロ出てきなさい、墓の中から出てきなさい、死の眠りから起き上がりなさい。主がラザロに聞かせたい大きな声、マルタ、マリア、周りにいる群衆、そして今私たちに聞かせたい大きな声、死んで墓に葬られたもの、もう4日も経ち腐り始めているもの、人間的に言えば死に切ったものになお主が大声でお語りになりたいと熱望されているのは、出てきなさい、起き上がりなさい、この一言であります。これこそ主イエスの願いであります。天の父が耳を傾け聞きたい、叶えたいと待ち構えておられる主イエスの心からの願いであります。天の父がお使わしになり、天の父と一つであり、天の父が願われることをご自分の願いとされる方の願いだから、結局は御父と御子の総出の願い、神ご自身の心の底からの熱望があります。ラザロよ出てきなさい、これが神ご自身の心の底からの願い、心の底からの願いだというのは妙な表現かもしれません。だからシンプルに言い換えるならば、ここには神の究極的な御心、神の心そのものが語られると言えばよいでしょう。それが今日聞いているラザロ出てきなさいという言葉の持つ重みだと私は信じております。このラザロの身に起こった出来事を念頭に置きながら、冒頭にこの物語を丁寧に紹介しました一つの有名な書物があります。一度はその名を聞いたことがあると思います。デンマークの哲学者キルケゴールという人の死に至る病という本であります。この本は難解な哲学書として知られています。しかし案外ややこしいところを飛ばして読みさえすれば、キリスト者ならば案外分かりやすいものであります。主イエスの声を自分に語られた声として聞く者にとっては、多分プロの哲学者よりもよく分かる書物ではないかとさえ私は思っております。キルケゴール自身がこの書は神学生だって書けるような書物なんだ、しかしそれと同時に大学教授には書けないかもしれない本だと言っています。つまりそれは主イエスへの信仰を告白する者の書いた、そういう告白の書であるということです。だからかえって学者の解説を読むよりもキリストを愛するままに読んだ方がずっと理解しやすい。例えばこのラザロの身に起こった出来事を語るキルケゴールの言葉、次のような言葉を私たちにはよくわかるんじゃないかと思います。彼はこの書の冒頭でこう言うんです。キリストが墓に歩み寄られるということ、そのことだけによってでもこの病は死に至らないということが意味されるのではないだろうか。キリストが現にそこにいらっしゃるということがこの病は死に至らないということを意味しているのではないだろうか。そう、ラザロが死者の中から呼び起こされたから、だからこの病は死に至らないということではない。そうではなく、キリストが現にそこにいらっしゃるから、 だからこの病は死に至らないんだ。よくわかると思うんです。ラザレにとって、我々にとって本当に心強いこと、嬉しいこと、本当に命の中に私は入れられているんだと言えること、すなわちその病が死に至らないのは、キリストが現にここにいてくださるからだ。キリストが現にここにいて我々の友となってくださっているからだ。キリストが現にここにいて私たちのために心を騒がせ、憤り、涙を流すインマヌエルなるお方として現にここにいらっしゃるからなんだ。救いとは、復活とは、永遠の命とは、何よりもこのお方が私たちのそばにあり、もはや二度と私たちを見捨てない。私たちの目を見つめながら、そのようにこのお方が私たちに耳打ちをされていること、私たちとそのような関係を今ここに築いていてくださること、そういうお方として今ここで私たちと出会っていてくださること、このことであります。それが私たちにはよくわかるのではないでしょうか。聖書の信仰において人間の死というのは自然死ではありません。神に作られた命は必ず死ななければならない、そういう自然のものとして作られているというようなものじゃありません。聖書の信仰における人間の死というのは、死は罪の支払う結果として人間に入り込んだものとして描かれております。現在の結果が死だと、そう語られています。しかし今私はこのように語ることによって、聖書の世界観を教え、飲み込んでいただき、それを信じてもらおうと思っているわけじゃありません。そうじゃない。むしろ罪の支払う報酬は死だという、このことがもう終わっているものとして語りたいのであります。死の棘は私たちのキリストによってすでに抜かれたと、そう言いたいのであります。もう少し言い方を変えます。罪の支払う報酬は死だと、死は自然死ではなく罰の結果だというのは、言ってみれば我々は本当に死んでも仕方がない存在なのだと言わなければならなかったと。そういうものであるかもしれないけれども、もうそれは終わった、死んでも仕方ないと言われなければならないような命はもうどこにもない、キリストにおいてそう宣言されているということです。どんな死ももはや罰ではありません。どんな死ももはや我々の生きてきたことの報いではありません。このラザロの出来事において、このラザロを愛するキリストのゆえに死は罰であることを永遠に終えました。このラザロの出来事におけるシュエスの大声以来、死の敵トゲは決定的に完全に抜かれてしまいました。シュエスの姿を見れば誤解しようもなくそのことがよくわかるんです。 このお方はラザロの死を願ってはいない。ラザロの滅びることに耐えることができない。ラザロの墓を目の前にすると心騒ぎ、憤り、涙が溢れてしまう。ご覧なさい、この方はどんなにラザロを愛しておられたことか。シュエスの敵ですら、そのことを誤解することはもはやできないのであります。天の父とその心を一つにされる方、この世界を、私たちを天の父と共に私が作ったんだと主張されるお方、この方の願いを父が聞きたい、叶えたいと待ち構えておられるというお方、つまり神のメガボイス、神の唯一絶対の他のどんな思いとも並び立つことのないメガボイス、御心そのものであるお方が、ラザロの死ではなく、ラザロの生きることを望んでくださるのであります。そしてその御心が、天と地においてたった一つの真実となるまで、この方は止まることがありません。神は今日、そのようなシュエスを私たちに差し出され、これこそが私の心だ、これこそが私の思いだ、隠されるところのないあらわになった私の輝き、私の喜びだ、そういうふうにお語りになっているのです。死に至る病とは、キルケゴール流に言えば絶望のことであります。しかも避けがたい必然的な罪のゆえの絶望のことであります。人間同士の間では自分はマシだとごまかすことができたとしても、あるいは自分だけを見ていれば悲劇のヒーロー、ヒロインを気取って酔っていれば済むことだけども、生ける神の御前に引き出されるならば、逃れようもない罪の自覚こそが本物の絶望をもたらします。つまり神の御前でこそあらわになる私たち人間の本当の絶望というものは、この私が生きづらさを感じているのは誰が悪いんじゃない、他の誰でもない、この自分自身の罪のゆえであり、他の誰にも責任がないということを徹底的に引き受けざるを得ない、と それがあらわになってしまう自分へのまさに究極的な絶望のことなのです。大きな重い死によっても閉じ込めきれない死の匂いを放っている、今生きていたとしても本当は死ぬべき私であることへの絶望なのであります。このような絶望の前で私たちを助けることができる力は、天地万物どの被造物にも与えられてはおりません。けれども、たとえ私たちが死を罰として受けなければならないどうしようもない罪人であったとしても、それにもかかわらず、もうすでに神は私たちの滅びを1ミリも受け入れない。神は私の味方、私たちの命であり復活であることを全身全霊で意思される。 私はあなたの味方、あなたの命、復活である。神が全身全霊でキリストにおいてそう叫んでおられる。そしてこのキリストの叫びを神がご自分の最終的究極的な御心とされている。ラザロ出てきなさい。主イエスが墓に向かって大声で叫ばれた。主イエスのメガボイス、大声、神の御心そのもの。私たち人間にとって、この地上の生き物にとって、世界そのもの、自然そのもの、現在とその報いという神話で語らざるを得ないような根源的な死の結末を、御父と御子はその苦しいほどの愛のゆえに、このラザロの出来事においてずらしてしまったのであります。それを究極的なとものと思われている、それをずらしてしまったんです。そしてこの時から永遠に、死は我々にとって罪の報いでもなければ呪いでもなくなりました。私たちの死は罰ではなくなりました。もう誰も罰せられて死ぬことはないのであります。いいえ、もっと神の語りかける声に沿った表現にこれを言い直すべきでしょう。ラザロよ出てきなさい。キリストの大声において我々に向かって叫ばれる神はシンプルなことです。あなたに生きてほしい、あなたが生きていることが嬉しくてたまらない、あなたが生きていると私の世界は輝くんだ、そう大声で叫ばれている神なのであります。今キリストは私たちがひた隠しに隠している大きな石の下にある腐敗している私、生きながらに葬られているような私、この世の誰にも受け入れてもらえないような暗い淵の底にいるある私、この方の愛を知るまでは本当の意味では自分を見ることすらできない、自分でも見ることができないこの私の実存に向かって、本当のあるがままの私を目指して大声で叫ばれたんです。絶望の淵を私たちがもしもかすかにでも見ることができるようになるとするならば、それは裸で見ているんじゃありません。キリストによって救われているから見ることができる。もうすでにあなたのためにこの教会で、この礼拝で、神の招きと神の民の賛美と悔い改めの祈りによって、大きな石は取り除けられ、本当の私に向かって私の名を呼びながら、涙ながらの主の愛の声、神の究極の声が響き渡っているのです。出てきなさい、あなたと共に生きたいんだ、あなたがいると嬉しいんだ、あなたがいると私の世界は輝くんだ。すると死んでいた私は起き上がり、あるがままにそのままに 主イエスの御前に躍り出て、この方と共に生きる復活の命をすぐその場で、今ここで生き始めるのであります。祈りをいたします。主イエスキリストの父なる神様、なんで生きているのか、何のために生きなければならないのか、その答えが見つからないような日々を過ごさなければならないことがある私たちであるかもしれません。けれども、あなたは私たちがそのように感じるよりももっと深く、私たちの罪の深さを、闇の深さをよくご存知である上に、そうであるにもかかわらず、あなたが生きているのが嬉しい、あなたが生きていると私の世界が輝くのだと、そのようなことをあなたの御心とされ、そのために全身全霊をかけて我々のために生きてくださるあなたであることを心より感謝いたします。生きねばならないのではなくて、あなたが生きることが許されているのだと、そう呼びかけてくださるあなたの喜びのうちに、この身を置くことが許されることを感謝いたします。どうぞ今一人一人がそのようにあなたに喜ばれ、あなたに慈しまれている自分であることを深く悟ることができますように、またそのことを受け取った一人一人が、まだそのことを知らない一人一人に、この天の声を響かせることができますように使わせてください。この祈りを主イエスキリストのお名前によって御前にお捧げいたします。アーメン。